あなたが生まれた34人という、その後、生まれ持った特徴を生かして生きる。生まれてきた理由はありません。しかし、自分の特性を見せ、社会に生き方はできます。特性を生かす生き方が最も自然であり、自分の最大限に生かす生き方です。例えば、鳥に生まれるか、魚に生まれるかの違いです。鳥として生まれた鳥は、生まれつき空を自由自在に飛ぶ能力があります。魚にはいくら努力をしても空を飛ぶことはできません。水の中を自由に泳ぎ回る能力がもともと備わっていても、大空を自由に飛び回ることができる能力はありません。鳥は努力も気合も必要なく、生まれつき空を飛ぶ能力が備わっています。鳥は鳥として生きることが最も自然であり、最大限に自分の生かした生き方です。一方、魚は水の中を自由自在に泳ぐ能力が生まれつき備わっています。鳥は水の中に潜ることができません。そもそも水の中で生きるような作りではないため、水の中で生活をすることはできません。鳥とは違い、魚にはいらない水中の酸素を取り込む能力があります。生まれつきの生物的な違いです。鳥は鳥の能力があり、魚には魚の能力があります。生まれつきの違いに従って生きることが最も自然であり、自分の生かした生き方となります。魚は魚らしく生きることが一番に、鳥は鳥らしく生きることが一番に、あなたもあなたらしく生きることが一番にいいわけです。今は鳥と魚ということで、わかりやすく説明をするために大変に極端な例を挙げました。この考えをそのまま人間に対しても当てはめてみましょう。例えば、見なくした人とあなたです。私もあなたも同じ人間です。二人とも二足歩行ができ、考えたり話したり笑ったりと能力に大きな差はありません。鳥と魚のような極端な生物的違いはありません。手足も生き方もさほど大きな違いはないでしょう。しかし、大きな違いはないだけであり、小さな違いはたくさんあるのです。例えば、私は生まれつき考えることが好きという性格があります。なぜ自分がそうした性格なのか自分でもわかりません。鳥はなぜ空を飛べるのか、魚はなぜ泳ぐことができるのかわかりません。私もなぜ考えることが好きなのかわかりません。もともと生まれつき備わっている性格です。また、機械関係に強くてコンピューターとは相性がいいようです。運動神経は昔から良い方で、学生時代の運動会では特に努力をすることもなく、いつも一番でした。自慢ではありません。私がその存在で生まれたわけでも、身につけたわけでもありません。ただ、そうなのです。私にもあるのですから、あなたにもあるはずです。ちょっと自分を振り返ってみましょう。何でも構いません。走るのが速い。腹探しがうまい。面倒なことがしない。せっかちな性格だ。友人を作るのがうまい。ピアノに関しては、上達が早い。アロマが好き。話すのが好き。綺麗好き。大らかな性格。貴重面な性格。カットしやすい。思いつくままに自分が頑張らなくてもできることを初めからある性格を書き出してみましょう。初めからできることです。あなたが持つ生まれつきの特性です。私もあなたも同じ人間同士ですから、大きな生物的な違いはないでしょう。しかし、小さな性格的な違い、能力の違いはそれらに数を変えます。私とあなたは大きな違いはありませんが、小さな違いはたくさんあります。その小さな違いを大きく役立てるのです。自分が生きる目的を定めるためのヒントにするのです。上手に生きるということは、その自分の特性に気づき、伸ばし、社会のために役立てることです。冒頭で言いました。生まれてきた理由はありません。しかし、生まれつきの能力はあります。それを生かすのです。生かしきって社会のために役立てるのです。私には考えること、書くことが好きという特質があります。それを生かしたライフスタイルを通し、社会の役に立てています。あなたも自分の特性を生かすことを通して人生を生きるのです。それが生まれてきた理由を自分が作るということです。生まれてきた理由はない代わりに生まれつき持っている特質、能力、体格、性格の違いがあります。それらを上手に生かして人生の武器にしてしまいましょう。生まれてから自分で目的を作り、自分の物語を作っていくことです。鳥に生まれたら鳥の物語を書けばいいのです。魚に生まれたら魚らしい物語を書けばいいのです。あなたに生まれたらあなたらしい物語を書けばいいのです。生まれつきの特徴を生かして生きる目的に変える。